今日は成人の日を前にした日曜日であります。でこの3連休、大分市内の街中はいかにも新成人というそういう服装をした若者で、溢れております。で我が子も関西から帰ってまいりまして、金曜日は少年時代のラグビー仲間と、それから昨日は中学校のクラスメート、それが昼にありですね、そして夜は高校のクラスメートと休校を温め、今それぞれ何をしているのか、もうすでに働いているクラスメートもいますし、またまだ学生でですね、将来こういう仕事に就きたいっていうふうなことをお互いにこう語り合って帰ってきた、その報告を聞きながら本当に何かこう嬉しい思いがいたしました。でそして今日は成人の集いといいますか、朝それなりの立派なスーツを着て、先ほど出かけてまいりました。で教会員のお子さんやお孫さんの中にも新成人の方がおられるわけです。成人式を迎えられた若者の上にですね、教会としても神様の祝福を祈りたいものであります。でその成人式の様子っていうのが、毎年よくテレビでこう放映されるわけです。でその内容は大きく2つあると思いますけれども、1つはその新成人の代表者がですね、決意表明というか誓いの言葉を立派に述べる、そういう様子で、もう一つはですね、20歳になったから、堂々とお酒を飲む権利を得たということで、酒瓶を片手にですね、派手な衣装でこう騒ぎ回るというか、そういう光景を毎年大体ニュースでこう目にするわけです。そこにあるものは、大人の仲間入りをしたのだから、言うならば法に触れない限り何をしても良いという、そういう主張と、でもう一方にはこうもっと真面目にっていうか、真剣に社会の一員としてこれからどのように生き、自分の立場をこう明確にして責任がある行動をしていくのか、でそのことを問う姿勢、その二つがこうあるように思うのです。で今日読んでいただいたこのルカによる福音書は、イエスとは誰かということを明らかにすることが最大のテーマになっているというふうに言えます。ルカはこの福音書を誰に宛てて書いたのか、それはこの福音書の冒頭を見れば、最初の部分を見ればわかるわけですが、一章の二節に敬愛するティオフィロ様と、私もすべてのことを初めから詳しく調べていますので、順序正しく書いてあなたに検定するのが良いと思いました。お受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいのでありますというふうに、この最初の挨拶の言葉があるわけです。でそこにテオフィロ様というふうにある、そういう言葉が出てくる。でこのじゃあテオフィロっていうのが一体誰なのかということになるわけですが、このテオフィロは神の友を意味し、テオフィロという人物が実際にこのいたのか実在したのかは不明であるというふうに、岩波の聖書にはこう解説がなされているわけです。 言語的にはこのテオフィロっていうのは、このテオというのは神、フィロっていうのは愛するっていう、そういう意味ですから、それを合わせると神を愛する者とか、あるいは神の友というふうになるわけです。ですからそういう、こう神を愛する者、神の友となろうとするすべての人たちに向けて、この福音書の著者ルカは筆を取ったというふうに受け止めることができるだろうと思います。この書物を読んで、このルカによる福音書を読んで、ぜひここに書かれているこの教えが確実なものであることを分かってほしいっていうですね、一章の四節にそういう言葉があるわけです。この教えが確実なものである、確かなものであることを分かってほしい、そういう願いを持ってルカはイエスとは一体誰なのか、自分が今からこの福音書を通して紹介しようとしているイエスとは誰なのか、でそういうことを明らかにするためにルカはこの福音書を書いたというふうに受け止めていいだろうと思います。でそう考えますと、今日私たちに与えられているこの聖書の箇所は、ルカによる福音書のテーマをズバリそのまま表しているっていうことになると思うのです。なぜなら今日の箇所はイエスとは誰なのかということが、ストレートに問われているからなのです。イエスは今逮捕され裁かれようとしています。もう十字架を目の前にしているわけです。今日の出だしのところを見ますと、夜が明けると民の長老会、祭司長たちや律法学者たちが集まった。で、この夜が明けるとっていうふうにあるわけです。この夜は弟子の筆頭格であるペテロが三度イエスを知らないというふうに拒絶した夜であります。そして鶏が鳴いた。鶏が鳴くのは夜明け前の時刻であるわけです。で、その夜が明け、最高法院で裁判が始まったというわけです。最高法院っていうのは、このサンヘドリンというふうに言われ、長老や祭司、律法学者たち大体70人くらいで構成されるユダヤの最高決議機関でありました。で、この最高法院に今、夜が明けてすぐです。間髪入れずにイエスが連れ出されて、尋問がなされて、なぜここまで急いだのかというふうに思うわけですが、それはおそらく民衆が騒ぎ出すことを恐れたからだろうと思うんですね。この時イエスを弁護する者は誰一人いなかったと思われます。ペトロをはじめ弟子たちはみんな逃げ去ってしまっている。イエスが何と弁明しようが、最初からイエスを死刑にすることは決まっているわけであります。とにかく早く手順を踏んで、イエスを有罪にして、ローマ総督に訴え出るためのその茶番というか、極めてインチキな裁判がここで今展開されていると言ってもいいわけです。で、この裁判でイエスは二度にわたって尋問を受けているわけです。最初の尋問は67節でありますが、お前がメシアならそうだと言うがよいと で2度目は70節ではお前は神の子か、こういう2つの尋問ですね。お前がメシアならそう言えと、お前は神の子なのか、まあ、いずれも同じような問いであります。そしていずれもお前は一体誰なのかということをここで問うているわけです。裁判の席ですから、このような問いがなされるのは当然といえば、まあ、当然であるわけです。裁く側はこの最高法院のメンバーですね、長老や祭司長、立法学者、そういうユダヤの主だった力ある人たち、人々から一目置かれる、まあ、そういう、まあ、立派な人たちであります。で、その彼らがイエスを問い詰めているわけですから、当然その彼らが自分たちの出した問いに自ら答えることがないのは、まあ、当然といえば当然なんです。彼らはイエスに向かって、お前はメシアではない、神の子ではないというふうには決して言わずにですよ、お前がメシアならそう言えと、お前は神の子かというふうに問い、まあ、言質を取ろうとしている、こういうふうに言っていいと思うんですね。自分の思いとか自分の考えというものをここで決して明確にしない、まあ、実に、まあ、卑怯なやり方であるように思います。で、これらの2つの問いに対して、まあ、イエスの答えは、まあ、こうであったわけです。私が言ってもあなたたちは決して信じないだろう、私が尋ねても決して答えないだろう、しかし今からのち人の子は全能の神の右に座るという答え、それからもう一つは、私がそうだとはあなたたちが言っている、この二つの答えであったわけです。で、最初のこの答えの中に人の子という言葉が出てくるわけですが、人の子っていうのは、これはまあイエスご自身のことを指しております。人の子は全能の神の右に座る、すなわち神に次ぐポジションにイエスがお付きになると、まあこうまあ言われたわけです。で、すると彼らは神の右の座に着くということは、お前は神の子であるのかと、まあ、こう問うているわけです。で、マルコによる福音書のこの同じ話ではですね、大祭司がお前は褒むべき方の子メシアなのかというふうに問うたのに対して、イエスははっきりとそうですというふうに、まあ、答えています。マルコではそういうふうに、私がそうだと答えている、イエスは答えていらっしゃる。で、しかしルカの描くイエスはですよ、そうではないんですね。私がそうだとはあなたたちが言っていると、こう答えたに過ぎないわけです。私がそうだとはあなたたちが言っている、非常にこう分かりにくい日本語ですけど、ここでイエスがまあ何を言おうとされているのか、まあそういうことをこう考えさせられるわけです。で、この部分を古い口語訳聖書はこういうふうに訳しているんですね。あなた方の言う通りであると、こう訳す。で、さらに古い文語訳聖書では、何時らの言うごとく我はそれなりというふうに訳しております。すなわち、お前は神の子かというふうに問われたイエスが、 その通りだというふうに、まあ、肯定しているわけですね。ではそのギリシャ語の原文がどうなっているのか、聖書の原文がどうであるのかということになるわけですが、この原文ではですね、あなたたちは言っているという言葉と私は何々であるという言葉がこう結びつけられて並べられているわけです。単純な言葉だけにそれをどのように並び替えてつなげるかによって意味がこう変わってくる、まあ、そのため、まあ、翻訳の違いっていうものがそこに生じてくるというふうに考えていいと思うんですね。で、参考になるのは岩波訳の聖書で、岩波訳は私がそうだとはあなたたちの言うことだというふうにこう訳しているわけです。私がそうだとはあなたたちが言うことだ。で、まあ、私はですね、この場面は、まあ、そういうニュアンスとして受け止めたいというふうに思うのです。お前は神の子かという激しい人々の問いに対してイエスはここでですよ、それはあなた方がそれぞれ判断して言うことだ、言うべきことだ。いや、あなたは私を一体誰と呼ぶのか、そういうふうに一人一人にイエスは問いを投げ返しておられるっていうふうにこのところを理解したいと思うのです。その問いにそれぞれがどのように応答するのか、その答えはこのルカ福音書を読む一人一人に言うならば委ねられているというか、で、そういう描き方をルカはしているのではないだろうかと思うのであります。ルカはここではっきりとイエスはメシアですとは書いていないわけです。そのようには言わない。ただイエスの力あるお言葉と力ある技を丁寧に丁寧に紹介しながら、あなたはこのイエスをメシアと信じるのか、イエスがキリストである、救い主であると信じて告白するものとなるのか、で、そのことを問うていると思うのです。そもそもユダヤ人たちはこの自分たちを苦しめるですね、ローマ帝国を打ち破って解放してくれる、そういうこう政治的なメシアの出現っていうものを、まあ、期待していた、待望していたわけであります。で、しかしこの新約聖書が語るメシアはそれとは全く異なるわけですね。何か力を振るってローマをバッタバタこう倒して打ち破って、自分たちを解放してくれる、そういうメシアとは違う、それとは真逆のメシア、キリストを聖書はこの語っていると思うのです。ルカ福音書が語るこのイエスは裁判の後、この後ですよ、祭司長や律法学者たちの手によって十字架にかけられていきます。そこにおいては人間が神を裁いたということを見落としてはならないと思うんですね。神が人間を裁いたのではなくて、人間が神を裁いたわけであります。人間がこぞってイエスを十字架につけろ、十字架につけろと叫ぶものとなっていく、人間が神などいらないと言って裁判にかけ、イエスを十字架につけて殺していったのであります。 お前の救いなど必要ない。自分は自分の力で何でもやっていけるから。お前の存在は必要ないと言って、神を亡き者にした裁判。それが今ここに展開されようとしているわけであります。で、そして神を亡き者にした。十字架につけて殺してしまった。そのような取り返しのつかない罪を人間は犯した。で、そのことを聖書は告げていると思うのです。で、しかし、ルカはそれでは終わらないわけであります。そこで福音書を閉じることをしなかった。イエスがよみがえられたこと、復活されたことを記すのであります。イエスは私たち人間の罪を背負って十字架におかかりになったのだ。神を亡き者にするほどの人間の大きな罪をも背負ってイエスは十字架に死んでくださった。しかも、まあ、これはルカ福音書では括弧書きになっている部分でありますけれども、十字架上でルカの描くイエスはですよ、十字架上で神に向かって自分に逆らう、自分を十字架につける者たちのために父よ彼らをお許しくださいと、自分が何をしているのかは知らないのです、そういうふうに私たち罪人のために祈り、最後は父よ私の霊を御手に委ねますと言って十字架に行きたいって行かれた。そして私たちの罪を許すために復活されたわけであります。ルカが私たちに伝えていることは、このイエスというお方がメシア、キリストであるということを、まあ、指し示したいわけであります。イエスとは誰か。そのことが、まあ、今日一人一人にこう、まあ、問いかけられていると思うんですね。イエスとは誰か。その答え方によって私たちの人生は、まあ、変わってくると思うんです。答え方によっては何も変わらないということももちろんあると思います。イエスは人々を驚かすような立派な教えを説き、素晴らしい技を行った人であったけれども、そういう歴史上の人物であったけれども、しかし人々の恨みを買って十字架に殺されてしまった。あっけなくそれで終わってしまった。復活されることはなかった。で、そうなってしまったら私たちの人生に何の変化もおそらく起こることはないのだろうと思うのです。で、しかしですね、まあ、あたかもこの新成人が自らを見つめてですよ、初心というか、この誓いの言葉を述べるように、私たちもこの聖書が語る福音に触れて、イエスはキリストだと、私の救い主だというふうに答えることができるならば、私たちの人生っていうのは本当にこう根底から変えられていくのだろうと思うのであります。なぜなら、このお方が、イエス・キリストが、私たちの最も深い罪さえ許し、そして私たちの最も深いところから支えてくださるからであります。イエスはキリストであるという、 このたった一つの短い言葉、心からの告白というものが私たちの人生を根底から変え、私たちを生かすのだ。そのことを今日の御言葉からご一緒に覚えたいと思います。